Yes. 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第461話、許すことを知る。南アフリカ共和国初の黒人大統領になったレジェンドがいます。ネルソン・マンデラ。マンデラは2013年に95歳でこの世を去っていますが、今年は彼が大統領になってから30年。人種差別に正面から挑んだ闘志の功績と魂は、今も国内はもちろん世界中に影響を与え続けています。彼の人生はまさしく戦いの歴史。アパルトヘイトという厳しく理不尽な人種差別政策と戦った代償は大きく、彼は国家反逆罪で路弁島の監獄に収監。27年もの間、過酷な刑務所で過ごしたのです。狭い独房と激烈な労働。塀の中でも肌の色に対する差別がまかり通っていました。白人の囚人と食事や服が違う。本は読めない。規律自体に大きな差があったのです。ここでもマンデラは戦います。ただ、その時に取った彼の態度は、攻撃的とは真逆。白人の刑務官たちに、ひたすら丁寧に、冷静に訴え続けたのです。若い時期は、暴力には暴力という考えで、むしろ過激な行動も厭わなかったマンデラ。でも、そこに解決の糸口は見つからない。むしろ、恨みは恨み、憎しみは憎しみを呼び、負の連鎖が止まらないことを知りました。1990年、72歳の時に釈放された彼は、圧倒的な支持を得て、4年後に大統領に選ばれます。クリント・イーストウッドが監督した実話をもとにした映画インビクタス負けざる者たちでは、そんな大統領就任後間もないマンデラの姿が描かれています。マンデラを演じるのは名優モーガン・フリーマン。1995年に南アフリカで開催されたラグビーワールドカップ。当時の南アフリカにおけるラグビーは白人のスポーツ、アパルトヘイトの代名詞でした。それまでの金色と緑色のジャージや愛称スプリングボックスを変更すべきという黒人たちの意見にマンデラは反対します。それでは白人の恨みを買ってしまう。周りを変えたいときは、まず自分が変わることだ。怒りや憎しみを消して許す。そうすれば南アフリカが一つになる。全世界に差別撤廃を訴えた英雄ネルソン・マンデラが人生で掴んだ明日へのイエスとは。ノーベル平和賞を受賞したレジェンドネルソン・マンデラは1918年7月18日南アフリカの小さな村ムベゾに生まれた。親から付けられた名前はロリシュラシュラ。地元の言葉で 意味は木の枝を引っ張るもの、またはトラブルメーカー、まるで後の人生を示すような名前だった。父は先祖代々から続く地元の名家で天賦王家の首長。マンデラは部族から信頼され、いつも背筋をピンと張った父が自慢だった。父の教えはたった一つ。我々は大自然の中で常に平等、動物、植物、昆虫たちとも共存して助け合って生きていることを忘れてはならない。やがてイギリス政府の支配が地方の官村にまで及ぶ。辺りを治める行政官の命令は絶対だった。ある日、マンデラの父は行政官から身に覚えのない罪で呼び出しを受けるが、これを拒否。即刻首長の座を奪われ、部族から追放されてしまう。幼いマンデラには事情がわからない。ただ村を追われ、貧しい暮らしが待っていた。親戚が住むクヌという村に身を寄せる。クヌにはきれいな川が流れていたが、その川面を眺める父の横顔は険しかった。後にマンデラは知った。父が眺めていたのは、この世に横たわる理不尽で簡単に抗えない濁流だった。ネルソン・マンデラは貧しさを気にすることなく元気にのびのびと育つ。村人の生活水準は皆一様なので比べることもない。5歳の時には牧草地で羊や子牛の世話をした。川で魚を取ったり、野生の蜂蜜や果物を集めたりして母を助けた。気がつけば周りの子供を引き連れるリーダーになっていた。ある時、子供たちが気の荒いロバに手を焼いているのを見かける。みんな背中に乗ろうとするが、うまくいかない。マンデラはいいところを見せようと、勢いよくロバにドスンとまたがる。こういうのは奇襲が一番。最初に力の違いを見せつけるんだ。そう自慢げに語ったが、マンデラを乗せたロバは驚き、怒り、猛スピードで茨の藪に突進。マンデラは顔から体まで茨の棘で血だらけになった。全身に痛みが走ったが、それよりもかっこ悪いと思った。仲間に示しがつかない。でもロバの気持ちになれば、その時はまだ言語化はできなかったが、漠然と悟る。こちらがどう接するかで相手の行動は変わるということ。遠く丘を越え逃げていくロバを彼は呆然と見送った。ネルソン・マンデラが9歳の時に大好きだった父がこの世を去る。経済的な不安より心の拠り所を失ったような絶望感がやってくる。やがて第三夫人だった母と共に愛するクヌの村を出ることになった。悲しかった。この村が自分のすべてだった。 次の村までの道中は母と一言も話さなかった。自分の未来にいいことなどない。そんな気持ちになっていた。目指す村に到着。ここが新しい私たちの住処ですよ。そう母が言う。目の前に広がる大邸宅を見て言葉がなかった。そこは辺りを治める首長、ジョン・ギンタバの家だった。ジョン・ギンタバはマンデラを手厚く出迎える。彼が今の地位につけたのはマンデラの父親のおかげだという。お父さんは立派な人だった。できる限りの恩返しをさせてくれたまえ。父はこの世にいなかったが、より一層父の存在を感じた。人にしたことは全部自分に返ってくる。父は言葉ではなく教えてくれた。周りの人を、社会を、世界を変えたいのなら、まず自分が変わること。人に優しくしてほしいなら、自分から優しくすること。この世から怒りを消し去りたいのであれば、自分の中から怒りを消し、すべてを許すこと。ネルソン・マンデラは27年の監獄暮らしから解放され、出所したとき、笑顔だった。笑顔で高々と右手を上げた。このアフリカという素晴らしい自然の中で、みんなが助け合い、協力し合う日が必ず来ます。だから皆さん、何も恐れず、ただ許し合いましょう。イエス、明日への便り、第461話、許すことを知る。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。7月は、静岡県にまつわるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は、医学の世界で、女性の地位向上に貢献した偉人、吉岡弥生の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鳥生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番鳥生どんこの提供でお送りしました。